はい、こんにちは、大竹誠です。今日は3月の12日火曜日。今日のパートナーは、
はい、こんにちは、小島恵子です。
はい、私の横には、
こんにちは、向こうアナウンサー砂山慶太郎です。
そして火曜日は、
はい、武田砂鉄です。よろしくお願いします。
お願いします。
激しい雨が
なんかね、白く煙ってるわよ、スタジオの周りが。
降りつけてましたね、東京あたりは、
うん、いやいや、本当、
はい、今日はちょっと激しくなるとか、ね、うん、言っててね、
え、
うん、今日は雨なんですけど、日曜日は確か晴れてたんですよね。
うん、
うん、私日曜日にちょっと晴れてるなと思って、その前にちょっとうちに植木屋さんが入ったんだよね、うん、でまあちょっと買い物行った帰りに車を止めて、うちの前で植木屋さんが、
はい、
ツタの絡まってるどうしようもないところをきれいにしてくれたんで、あ、ちょっといいなと思って眺めてたんですわ、
うん、
はい、そしたら大竹さん何やってるんですかっていう声がかかったんですわ、
うん、
まあ周り通りかかった方からね、うんうん、それでパッと見たらマスクして帽子も深くかぶってたんで、大竹さん何してるんですかって言われたから、うん、いやちょっと植木屋さんがね、どうですか見てください、うん、うちはこんなに綺麗にしてくれてこのツタがね、気持ちがいいんですよっていう話をしたら、あ、そうなのとか言って、
うん、
でその人が郵便受けを見て、まあ、郵便受けからちょっと厚い封筒があったからちょっとはみ出てたんですわ、うん、それあらわなんつって、郵便来てるわなんつって、それ取り出したんですよ。
ええ、
いやちょっと、うん、と思って、うん、何してるんだろうと思って、うん、でもう一度その方をよく見たら奥さんだったんですよ。
これは参ったな、俺
参ったな、まあ、と思って俺、と思って、
うん、
だそれでも確かに大竹さん何してるんですかって呼びかけがあったわけよ。
じゃあ、あっちは騙しに、
いや騙すとかそういう、
ね、
いやもう当然振り向いたら分かるだろうと思ってたんですけど、
はいはい
はい、奥さんだと気がつかなかった。
気がつかなかった。
で郵便受けから何か取り出してくる、はい、ちょっと何してるんだと思って、うん、いやだから何してるんですかだって言ったら郵便がはみ出ちゃってるからさとか言って、それ持ってうちに入ってるんですよ。いやびっくりしたな、まあ、その場はね、
うん、
うまくなんとなくちょっと変だなと思ったんでしょうけども、うん、まあ、何も言えずにうちに入っていっちゃったんですわ、だから気がついてないんですわ奥さんは。
そのことに、
はい、今聞いて驚いてるな、うん、きっとな、
あれは。でもね、うん、いやもう年を食ったからかね、その帽子をかぶってね、マスクをして、で荷物を下げて通りすがって、しかもかけられた子が大竹さんかけられたから、あ、通りすがの人がなんか声かけてきたのかなと思って、いやね、綺麗でしょ、こんなに植木屋さんがしてくれたんですよ。どうですか、どうですかって言っちゃって、どうですかじゃねえ、
お身内にどうですか。
いや
声で分かんなかった。
いや
これもう初めてですか、こんなことは。
初めてですよ。
あの
声がね、
うん、
まあね、だから、まあ、変な印象だけどね、結構若く聞こえたんですよね、うん、あの風亭はお年寄りに見えたんですけど、で一瞬、あ、声が若いなーなんて思って、
うん、
そっちの方に取られて、しかも掛け声が大竹さんだ、あなた何してんのだったらね、
はいはいはい、
あ、でもね、まあ、うまくでも変な顔してましたからね、うまくごまけなかったんじゃないかなと思って、
へ、
参ってるんですけども、はい、まあ、近いってことはないですよね。
ないですよ、なかなかね、
ないですよね。小島さんもないですよね。
あのね、うん、オーストラリアに引っ越してから、
うん、
後ろ姿間違えるようになりました、
なんで
私の夫は日本だと比較的こう身長も高いし、うんはいはい、髪の毛もこう、うん、剃っちゃってるから結構目立つんです、
はいはいはい、
でもオーストラリア行ったら中年男性の8割方がそんなヘアスタイルと体格で、
うん、基本系になっちゃう
基本系オーストラリア行ったら後ろ姿見て夫なのか知らないおじさんなのか一瞬分からなくなることが頻発しました。
あ、知らずに横行って手つないだりしてません
それはなかったけど
それはないです、はい、ケタロ君は間違いないよね。
僕は間違いないですね、うん、そのうちそうなるのかな、う
ん、声がね
声でね、
うん、
いやいやいやびっくりしたな、お医者さんに言われてあれです、もう死に物狂いの血糖値と戦って、昨日の夜9時から、まあ、今朝の9時まで何も食べない。で昨日は夕方にちょっと話し合いがあったんでそこでサンドイッチ食べて、
うん
サンドイッチを食べて家に帰ってきて9時前にトーストをチーズを乗せて1枚、
うん
それから何もつまずに、今朝まで朝8時頃ちょっと目覚めたんで、うん、血糖値上がったら110というね、
うん、
まあ私にしてはいい数字、うん普通の人はここら辺はこんなことをしてたら多分80とかそのくらいになるんだろうけど、まあそこまでは下がらなかったんで、でこの状態ならばちょっと医者に行って威張れるかもしれないと、
うん、
今のうちにちょっと医者に行ってやるなと
どうだ見てみると
死ぬほど脅かされて入院させますよとか言われてたから、それから約1ヶ月、
うん
もう涙ぐらしもうすごい私にすればね、
はい
まあ、それでもあのマシュマロ2個ぐらい食ったりしてるんであ
の
問題は多少引きずってるんですけども、はいまあ、そんな日常を、うん、生きております。
そうですか、
はい、
なんかでも新鮮でいいじゃない、
うんうんうん
夫婦が知らない人に見えるって、うん、いいよね、うん、なんか新鮮だね。
言ったら勝てるか、
うん、さんのその仕掛けがなんかね、うん、すごいですよね、
うん、
大竹さんって声をかけてみるという
ちょっとその、ね、
いたずら心
的だな、ね、いや
ちょっと声も弾ませた
いやそうかもちょっとな、
うん、あちらもうかなり騙した自覚ある可能性ありますよね、
う
ん、
そうかな、ね、いやそう
騙されやがったあいつっていうふうに思ってるかもしれないけど
可愛らしい
ねなんか微笑ましいね、
う
ん、
私は騙されましたけども、うん、サテスさんはなんか騙されないようにしてくださいっていうお知らせがあるんですね。
あ、そうですよ。ほら昨日森永卓郎さんがね、
はい、
この投資詐欺みたいのに自分の写真がなんか使われて、
うん
うん、なんか結構な被害があったっていう話がしてましたけど、うんうんうん、なんかいろんな人にそういうこうことを使ってるみたいで、だから僕のアカウント、うんうんうん、あのアイコンとですね、はい、名前を使ったこのツイッターに、
はい、投資詐欺
そう投資詐欺みたいなのあって、まあ、僕の全然アカウントじゃないですけど、なりすましみたいなのがあって、あの誰それが私を助けてくれたと、で彼のおかげで株式投資が大きな利益を上げて、
はい、
1ヶ月で資金が倍になりましたと、はい、皆さんも注目してくれてて、下になんか ID があるっていう、
もう森永さんならわかるけ ど、
サテスさん
人生間違ってんじゃないかなっていう
でもそれさえじゃ知らないで見た人が、うん、サテスさんはあの X でこんなこと言ってるんだ、サテスさんなら信用できるかもって思っちゃうかもしれないと目論んでやってる
わけ、目論んでやってる、
うん、
でもやっぱりこの多分ラジオのリスナーの方だと思うんですけど、
うんうん、
いやあの人はな、うん、そんな靴一足しか持ってない人だから、はい、投資なんかやるはずないとかっていうことを、
うん
まあ、冷静に指摘をしてくださってる方が多いんで、うんはいはい、まあ騙される人はいないと思うんですけど、うん、まあでも一人でもねいたらやっぱり良くないと思うんで、うん、
気をつけましょう皆さん、うん、
これ圭太郎君はあれだよね、森さんって例えば森さんの場合はなんか何千万振り込んだみたいな、
う
ん、
そうですね、最初になんか4000万ぐらい被害が出たみたいな聞いて、合計今6億ぐらい、
その森永さんを勝手に使った詐欺で、
はい、森永さんを使った詐欺で6億、息子さんを使った詐欺で2億、我が家では合計8億って言ってましたからね、森永さんは。
すごい話ですよね、
はい、悪質ですね、
うん、これってさ、4000万振り込んだらもうその時点で搾取されちゃうってことだよね、
おそらくそういう、
まあ
そ
うですね、
いろんなパターンがあるんでしょうけど、ね、そういうふうに一度預けてくださいって言って預けたら、
うん、
もうそこから通じなくなるみたいなことなんじゃないかと思うんですけどね、
皆さん本当にもうね、うん、まあ今あれでしょう、物価高でしょ
う、そうですね、
それで今政府はNISAを進めてると、
うん、
でお年寄りたちはまあ少しでも、ねうん、お金をどうにかしたいなと思ってるところと、それからまあこれに新札がね あの7月ぐらいに変わるっていうので、5月かな7月変わるっていうんで、うん、まあ、うちにあるお金タンス1回出さなくちゃいけないことになりますね、うん、それで新札に変えるためにはいろんな諸条件が重なって、うん、こういう横行詐欺が横行してるっていうのにうっかり引っかからない、うん、ちなみに佐哲さんは、投資は
一切してないですね。まあ、別に声を大にして言うことでもないですけど、
はい、
うん、
はい、
うん、でもな、でも本当に国は、うん、国がね、うん、とにかく貯蓄じゃなくて投資をしろという、はい、今銀行通りかかっても、うん、みんなでニーサやりましょうとかっていうふうになると、うん、みんななんかあれ、うん、このままただ持ってるだけじゃいけないのかなっていうふうになって、じゃあどうやってやればいいのってなった時にこういうかなり乱暴な、ね、これで倍になりましたよとかっていうのが出てくるっていうのは、はい、まあ、今かなり気をつけないと
思います。で、まあ、でそこ開くと思うんで、うん、それで儲かった儲かったみたいなのがたくさんそこに、
そうですよ、だから森永さんのおかげですみたいなのがバーッと出てきたりして、うん、森永さんとかの場合だと、うん、もう音声とかで、うん、森永拓郎ですって言って出てきて、うん、っていうようなね、うん、そういうのがどんどん続いていくっていう、
こんなのですね、
はい、うん、
佐哲さんも一切やってないそうですが、私もあの株は 1円 も今持ってないんですけどもね、
うん、
まあ、あの だから私のは出てないですけども、
はい、
あの先に私株1円も持ってないってことですね。
じゃあ、うん、大竹誠です、うん、資産が倍になりましたみたいな話は信じるなってことですね、
うんうんうん、そうですね、うんうん、なったとしても1円が2円ぐらいですからね。
もう関心者はレモンが実るかどうかですからね。
まあそっちの方、ね、の問題も解決した、
そっちの詐欺はちょっと残ってるかもしれません、
う
ん、
あ、これでレモンができましたっていう
そっちはそっちはあるかもしれないですよね。小島さんはあの、はい、どうですか株の方は。
私ね、会社員だった時に、うん、会社がね、うん、あの今までは、うん、退職金っていうのは、うん、皆さんの給料からね、はい、会社がこう貯めといて、うん、運用して増やして、うん、退職するときにあげますから、はい、っていうやり方だったのを、うん、ちょっともう会社も運用するの大変なんで、うん、それぞれ自分の分の退職金は自分で運用してねっていうふうに制度を変えたんですよ、うんうんうんうん、それが企業型確定拠出年金ってやつなんですけど、
う
ん、
あ、そうですか、
はい、最近はそういうの、うん、あのね、うん、あの採用してる企業も多いんですけど、うんうんうん、なんで会社員生活の途中で急に、うんうん、今の時点までのその退職金に相当する金額っていうのは、うんうんうん、あの自分で運用しなくちゃならなくなって、
ほう、
そのあの客的企業型確定拠出年金っていうやつを使ってね、昔は日本型 401k って呼ばれ方をしてたやつなんですけど、なんで何にも分かんないから会社に来たその専門家の講義をみんなで受けて、投資とは何であるかとかね、長期運用とは何であるかみたいな、みんなあのそこで勉強して、それでおのおの自分の退職金をこうあの今までの分と、それから月々振り込まれる掛け金の分と、あのどこにいくらそのまあ投資するかってこと、うん、自分で配分して決めるっていう風に、ね、うんうん、なったのよ制度が。
あら、
だからもう半ば強制的にそこを勉強せざるを得なくなって、うん、で中にはなんかその、あの、うん、もう退職間際でね、うん、結構な額を自分で運用することになった人が、うん、なんかギャンブルみたいなやり方して、うん、なんかすごく減らしちゃったとかいう、ね、うん、恐ろしい話とかもこう社内で回っていて、で、あ、そういうことになっていけないから長期運用って何なんだろうみたいな本読んだりしましたよ。だそれはでも60になるまでは触れない、あの現金ができないので、そのまま会社辞めた後は今度個人型イデコってやつですね、今個人型確定拠出年金って形で今も持ってますけど、もうとにかくね、私の投資はですね、あの減らさないっていうことが目的で、すごい受け身のものすごいこうなんて言うんでしょう、増やすことが投資なのに目的は減らさないことっていう超消極的な運用をずっとしてます。
なるほどね。まあとにかくこれだけね、金利がね、ゼロ金利がずっと続いちゃうとね、何にもなんないしねって思っちゃうからね。
あとやっぱりそのね、うん、株価がなんかすごい、うん、もう投げ上りで、うん、今後まだ上がるんだとかいうニュースを見てると、うん、あれ乗り遅れたかな、うん、今かなとか思ってね、はい、よくわかんないけどとりあえず買うみたいになっちゃいますけど、うん、なんかやっぱりちゃんとこう本読んだりね、うん、あの信用できる専門家の金融機関が、うん、あのいろんなね、うん、あの専門家の講座開いたりしてますから、うん、よく勉強してから、うん、無理のない金額で始めた方がいいですよね。
ケイタロ君はやってるよね。
僕はあのその確定拠出年金ってやつは入ってるんですけど、うん、やっぱ僕も同じ方針で、 元本保証にすると、うん、いわゆる株式運用しないっていう方法があるんですけど、
あ、ね、まあ、要は預金ってやつね。
そうですね、うんうん、僕そのやり方をやってしまったら1円も減らないですけど1円も増えてないっていう
とにかく守って
くれる、それ、ね、してない、
うん、それはそれでちょっとね、この年になってやっちまったなとは思
います。いやいや、そうかな、
うん、まあ、守ってくれるって大事なことですね、まあ、
そうですね、はい、というちょっと手堅い性格なんで、まあ、ほぼ何もっていう感じですね、うん、
あの一般的にはね、こう、うん、若い人であれば、うん、やっぱりこう長い時間辛抱強く投資してると、うん、上がったり下がったりしても長期で利益が出るから、うん、こう若さっていうのは一番の財産だなんてね、うん、言ったりしますけどね。
昔はさ、なんかさ、まあ、その投資してもさ、もう絶対潰れない会社みたいなのがあったじゃない、ね、だから大手のなんていうの、それは配当は少ないかもしれないけど、まあ、この会社は潰れないっていうのは結構あるじゃない、大きいところは、うん、だそういうところに預けたり、その安定みたいなのはしてた人はいたみたいだね。
うん、でも私ね、うん、あのちょこ本当にちょこっとだけ、うん、つまりこれを仮に全部失ったとしても、うん、あの、ま、ちょっと泣くかもしれないけど、うん、生活に大きな影響は出ないぐらいの、うん、本当にちょっとした金額を、うん、あのやっぱり運用してみたことありますよ、うん、そのNISAの枠で。
あ、そうですか。
うん、でね、それね、あの一個良かったのは、やっぱり、うん、あ、株価がどうなってるかなってことを、うん、やっぱり自分ごととして見るので、うん、世の中の経済の動きとか、
なるほど、
うん、あの政策のね、うん、その、まあ、どういう政策を打ち出してるかってことが、うん、この、まあ、わずかな、本当にわずかな金額ですけど、うん、でも自分の資産に直結してると思って読むと、うん、結構ニュースのね、うん、あの読み方が面白くなったりっていうことも あったけどね、うん、
なるほど。
最高値を記録した時のニュース映像で、うん、その証券会社のくす玉を割ってて、うん、はいはい、ものすごくくす玉がすごいチープだったんですよ、うん、だからまだちょっと日本経済はまだまだまだなんじゃないかなと思って
あれがものすごいくす玉でドッカーンってくるんだったらいいけども、
すごいチープだったんですよ、うん、でその次また最高値記録した時なんか、うん、あのパーティーグッズのポーンって大きなクラッカーみたいな、あれもかなりチープだったんで、まだちょっと日本経済は隅々にまで行ってないんじゃないかと思って、
ああ、そうだね、僕らが誰か誕生日みたいな、ね、テーブルの上に、ね、ほんのちっちゃなくす玉がパンって押されてるね、
そうなんですよ、あれがもっと本当にね、うん、昔のバブルだったらもう、うん、これ見よがしの、うん、ズドンっていうのをやってたでしょうから、
うん、はい、ね、あんまりギャンブルとかさ、うん、一攫千金とかこれで資産倍にとかって思い込んじゃうと危ないね、うんうんうん、
まあね、
経験なくてそれで始めちゃった、
まあ、だってこんな僕のツイッターその何すましの1ヶ月で資金が倍になりましたっていう、もし倍になったらまあまあ言わないですよね、まずね、
人にね、
人にね、
これやっぱり慣れてない人にとったらそういうもんなのかなって思っちゃうかもしれない ね、
うん、そうね、う
ん、
まああれだよね、売ったり買ったり いろんなことすれば、まあこういうのってその差益っていうか手数料っていうの、うん、そういうのはみんな会社に行くわけでしょ、なんかね、私はよく分からんですけども、
うん、まあ、だからこそ
何パーセントは、
うん、だからこそそれは銀行がね、うん、こう表立ってやりましょうやりましょうって言うわけですからね、
そういうことですよね、うん、はい、分かりました。小島さんはあれですか、なんかアイラの方でちょっと少子化問題についてどうすんだ日本はみたいなことをお書きになってましたか、
うん、ああ、うん、うん、そうそうそう、うん、ほらなんかさ、うん、生まれた子供の数が今までで一番少なかったと、うん、
はい、
あのニュースになってたでしょ、うん、どうすんだどうすんだって、いや、うん、どうすんだってだいぶ前か、何十年も前から少子化になるって分かってたのに、
おっしゃる通り、
本気でやんなかったじゃんかよと思ったわけね、うん、ちょっとごめんなさいね、ちょっとここから数分間若干言葉遣い悪くなります私の世代ね、団塊ジュニアって言われる人口の多い世代が子供を産むときに、うん、あの安心して産めるような制度をその前から作っておきゃよかったのに、それも本気でやってなかったし、でそこ通り過ぎた後今になってもまだこれから正念場とか言ってるでしょ、で そうしてるうちにほらもう子供史上最小じゃない、生まれた数が史上最低で、なんでかっていうとやっぱり今までの政策ってどうやったらわがままな女に子供を産ませることができるかな、どうやったらなんかヘタレの男に結婚させることができるかな、あいつらが結婚しないし産もうとしないから子供が減っちゃって大迷惑だよっていう発想で政策を作ってるからよ、そんなさ、なんかね、産んだら褒めてやるとかさ、うん、なんか結婚しないお前が悪いとかさ、うん、そんなこと言われて
第三子が生まれたらとかね、
そう、うん、お国のためにさ、うん、結婚したり産む人なんかいないわよ、
うんう
ん、いないでしょ、うん、みんな、うん、ね、幸せになろうと思って必死になって生きてんだからさ、うん、だから少子化の政策をやる時の視点が間違ってたわけ今まではね、で、うん、これからやるんだったらもうピンポイントで女の人が、うん、 女の人とその周りの人がどうしたら幸せに安心して生きていけるかっていう視点で制度を作らないと、どう頑張ったって結婚する人も子供を産む人も増えないですよ。これは今までは女の人っていうのは男が養ってもらうんだから、お父さんに養ってもらった後は旦那に養ってもらえればいいでしょ、だから女の自立なんかそんなの、まあ、わがままになってまた子供産まなくなるからダメだよみたいな発想だったわけでしょ。それを切り替えて、女の人がどんな選択をしても自分の、選択でこう幸せになれる社会を作りましょう、お金もちゃんと稼げるし、で、まあ、もし一人で子育てをすることになっても安心して育てられるし、誰かと育てる時にも自分をその仕事を辞めたいとかね、犠牲にしなくて済むっていう制度を作ると、女の人とその周りの人がみんな幸せになる、その結果安心して結婚したり子供を産む人が増えるっていう風に、もう土台の視点を切り替えないと永遠に日本の少子化は、解決しないという思うの、
そうですね、
今その、ラストチャンスみたいな言い方をね、するけど、まあ知らんがらっていう感じはすごくあるんですよね。
今まで何度チャンスをあなたたち無駄にしてきたのよ、
なんでそのなんか今がチャンスだっていうラストチャンスだっていうふうに、まあ、そこにまあある命令的な言い分っていうのはちょっと含まれてるじゃないですか、そこに、よろしく頼むぞっていう、
お国のために人口を増やすなら今がラストチャンスなんだからよろしく頼むぞと、
まあ後でね、もっと言いたいことは今日その同性婚訴訟の話しようと思うんですけど、
この後ね、
まあ、こういう暮らし方、こういう判断、こういう選択がたくさんありますよっていう方が、人はそれぞれこういうふうにしたい、こういうふうにしたいっていうふうに選び取れるわけじゃないですか、で今の少子化対策ってかなりこう道を狭くして、この道に、はい、君たち来てくださいよって、どうしたらこの狭い道に入ってくれますかっていうプランニングになってるわけです
よね。本当にね、だから今までで言えば男は馬車馬のようにあの雇い主の言うことを聞いて働くと、で家にはもう、もうたまに帰るだけでもいいから、で家で女の人が子供と男の人の世話をやってると、そういう形にちゃんとみんな素直に従ってねっていう制度設計だったけど、
そうですね、
もうそういう人ばっかりじゃないもんね、
はい、少しは収まりましたか。
え、
いやいや
大竹さんがほらお話を聞いてくださって、思いの丈を、
まあそうだね、だからあれだよね、政策はしてるけどね、まあ本当はなんかそこだけじゃないっていうことがね、やっぱりなんか男子の方もお金もないし、
そうですよ、ね、結婚したくてもできない方がいっぱいいるんだもん、
だから、まあ、いや光当てる場所がちょっとなんか違ってる感じもするんだよね、
でも例えばご自身の年収が、思うようにならなくても、国が支援してから、あと女の人もちゃんと稼げる社会だったら、しっかり稼いでる女の人と結婚して世帯収入を上げることだってできるわけでしょ、でも今女の人は男の人よりもやっぱり収入が低く抑えられてるから、それもかなわないという ね、
ね、この話あと30分ぐらいずっと止まらないと思います、その気持ちとそれから政策のどこがどうしていいかということはよくわかりました、はい、はい、慶太郎君、
はい、まずはですね、これ近畿の、まあ、自民党の話ですね、青年局近畿ブロックで、まあちょっとハレンチな懇親会があったというお話からの、まあ、いろんな記事を紹介したいと思います、でアカデミー賞ですね、こちら朝日新聞なんですけど、戦争繁栄、ウクライナ、ゴジラ、原爆、アウシュビッツとあります、まあ、オッペンハイマーが作品賞など7冠を獲得したんですが、まあ、この中から、まあ、ゴジラマイナス1の、まあ、監督でして、山崎隆監督のコメントを紹介したいと思うんですが、ゴジラはちょうど70年前、1954年のシリーズ第一作で水爆実験の余波によって生まれた怪獣だ。今回受賞した山崎隆監督は受賞式後の会見で、日本人としてはオッペンハイマーに対するアンサーの映画を作らないといけないと思っていますと述べたとあります。ちょっとこのコメントをご紹介したく、そして東京新聞ですね、昨日は、まあ、能登のもし能登で、まあ、原発事故があった場合、まあ、逃げ道がない、逃げられないっていうお話をしたんですが、今日は屋内退避計画も崩壊、まあ、こういう記事をご紹介したいと思います、そしてこちらも東京新聞ですね、経団連です、新任副会長に女性ゼロと、 うん、経団連は昨日新任の副会長4人が内定したと発表した、うん、いずれも男性でこれで20人の副会長のうち女性をわずか2人、日頃から女性の管理職や役員の登用を呼びかけている経団連が範を示せなかったとあります、うん、そしてこちらはローマ教皇ですね、うん、ロイター通信によるとローマ教皇フランシスコは9日公開されたスイスのテレビ局とのインタビューで、ロシアの侵略を受けるウクライナには白旗を掲げる勇気が必要だと指摘し、ロシアとの停戦に向けた交渉を促したと、ロシアのクレバ外相は SNS で、我々の旗は黄色と青だ、他のいかなる旗も上げないと猛反発したとあります。そして最後ヨーロッパですね、そのヨーロッパ兵器の輸入が、まあ、5年で倍増したと、合わせて日本は 155% 増加で世界の兵器の輸入全体の 4.1% を占め、兵器輸入国の第6位だったとあります。戦闘機、さらにはまあ400発のミサイルですね。まあ、これが影響したようです。今日こういったニュースをご紹介したいと思います。
は
い、
最初に戻ってください。
はい。まずは、うん、まあ、自民党のお話ですけど、こちら政界地獄耳ですね、うん、公費は出ていないというがとあります。やはり自民党の倫理観がずれているのではないかと、うん、去年11月18日といえば東京地検特捜部が安倍派などの事務方の任意聴取を進めていると報じられた日、まあ、裏金事件ですね、党本部青年局の国会議員や近畿2府4県の若手地方議員、党関係者ら50人が参加した青年局近畿ブロック会議後の懇親会という名のランチキ騒ぎを多くのメディアは過激なダンスショーとかセクシーダンス懇親会などとおとなしい表現だが、実態は参加者が下着姿のダンサーに靴写しでチップを渡したりとやり放題、参加した藤原隆、中曽根康隆両衆議院議員が党青年局の役職をいずれも辞任、そしてこの懇親会を企画した和歌山県議会議員の川端哲也は本年度は多様性ダイバーシティというところをしっかりテーマにしたとしていたが、昨日離党届を出したと、うん、8日自民党幹事長代行梶山博士は費用については公費は出ていないということだけは確認できておりますとしたが、政治活動費は全くのブラックボックスでその確認をする証明などできないはず、うん、結局自民党は東京地検にさえ捕まらなければ政治的責任も道義的責任もあるというものの実態はないと考えているのだろうと書いています。
はい、ここまでで、佐藤さんはご意見はありますか。
はい、まあ、このね、うん、何ですかこの、うん、和歌山のこの懇親会、うん、まあ、公費は出てないと言うけれども、うん、まあ、これ朝日の社説に出てますけど、うん、まあ、公費支出してないというふうに言ってるけれども、うん、まあ、この政党交付金を受け取っているそれにまあ金に色はついていないのであれば、まあ、議員が税金で羽目を外したとの非難は逃れまいというふうに書かれてますからね、はい、まあ、公費は出てないっていう言い分っていうのは、うん、まあ、そうだったんですかっていうふうにうなずけるものではないですし、まあ、この、うん、川端氏ですかね、県議の川端氏の、うん、いやこれなんでやったんですかって言ったらば、はい、多様性ダイバーシティっていうところをしっかりとテーマにしたというのが、はい、まあ、先ほどのね少し前の小島さんの話にも少し絡んでくるかもしれませんけど、はい、こういう感覚で、まあ、これ本当に言い訳としてなんとか絞り出したっていうところなんでしょうけれども、この言葉を使っておけばなんとかことが収まるんじゃないかって思っているあたりが本当にこの言葉を理解しようとしてないっていう現れなのかなというふうに思いましたね。
うん、どうもすいませんでしたって、いやいいじゃんね。
うん、そうですね、まあ、その上できちんと対応すればいいんでしょうけれど、うん、なんかこう、うん、少しその場でも逃れられないかっていうのは、うん、まあ諸先輩方から見習ってるのかもしれませんけどね、
はい、小島さんはいかがですか。
そうですね、うん、多様性っていうのは何か、うん、多様性と包摂性っていうのは何かってことを、うんうんうん、全く興味もなければ理解もしていないし、う
ん、なるほど、
まあ、その価値観に対する敬意もないってことがね、うん、このコメントから出てると思いますけど、うん、何でもいいから女の人を盛り上げればそれは多様性を、うん、尊重したことになるって思い込みは、でも実はいろんなとこにあると思います、うん、もしかしたら皆さんも無意識のうちに女の子を可愛いって褒め添やすとか、うん、はい、お花持たせて中心、写真の中心に立たせるってことが女性を尊重してダイバーシティ多様性をその尊重することだって勘違いしちゃってるかもしれないんですけど、本当にもし川端さんがダイバーシティを大切にしているのであれば、この男性のみが参加した青年局みたいなね、男だらけの政治っていうのを 変えようと動いているはずじゃないでしょうかね、うんう
ん、はい、はい、しかもこれあれだよね、11月の18日東京地検特捜部が安倍派などの事務方の任意事情聴取を進めていると報じられた日っていうふうに書いてありますね、
はい、うん、やっぱって誰も思ってないっていうところが凄まじい話ですよね、う
ん、はい、慶太郎君続けてください、
はい、次がこちらにします、はい、東京新聞ですね、うん、屋内退避計画も崩壊、能登から見る 3.115 の原発防災と、昨日から始まった東京新聞の特集ですが、今日は屋内退避について書いています、
は
い
は
い、
昨日はあれだよね、避難計画崩壊したっていう、
そうです ね
ニュースを、だこれは昨日は避難の話ですけど、まあ、
いわゆる北側にいた場合は、はい、原発から逃げるためにより震源地に近い方に逃げないといけないとか、そもそも津波警報が来てるのに船で逃がすってどういうことなんだ、
逆にですね、珠洲地方から言えば反対側は原発のある方、逃げる方は海と、はい、ね、そこに向かって逃げろって言われてもねっていう話を昨日しましたね。
そうですね、はい、で今日は屋内退避についてなんですが、はい、うん、原発事故後に原子力規制委員会は無計画な退避を避けると、避難を避けるとして、重大事故時は原発5キロ圏内で避難、5キロから30キロ圏内は屋内退避をするとして、避難に切り替える際は線量の実測値をもとに政府が判断すると定めた、うんうん、まあ、これが、まあ、避難計画なんですが、まあ、実際に10キロのとこですね、北陸電力志賀原発から10キロの地区に住んでいる男性の、はい、うん、まあ、家を訪ねているんですが、まあ、屋根、はい、もう空が見えますという状態で、はい、外にいるのと何も変わらん、家で屋内退避は無理だと切り捨てたとあります、うんうん、そして地区の避難所の中学校は地震直後、帰省客も含めておよそ300人でごった返した、うん、1人に配れた食料は1日に小さなビスケット、まあ、1包みだけ、うん、屋内退避となれば生活物資の補給が欠かせないが、こちらの区長さんは道路の寸断で運べる状況ではなかった、体を横にすることもできず、うん、長期間の屋内退避は難しいだろうと話すと、うんうん、さらには放射性物質を内部に取り込まない設備がある防護施設も機能を失ったと、うんうん、原発30キロ圏内の21施設のうち町内の5施設が地震で損傷して防護ができなくなった、うん、まあ、いわゆるこう空気清浄機みたいなのがあるそうなんです、うん、まあ、それがまあ天井から落下してきたっていうんですね、うん、さらには屋内退避では空間放射線量の正確な把握が生命線となる、しかし線量を測るモニタリングポストは原発北側の最大18地点でデータが取れなくなったと、うん、原子力災害対策指針が定める屋内退避の前提はことごとく崩れたと書いてあります、
はい、避難計画もダメだと、そしてこう今度屋内退避ね、これは5キロ以上10キロ以内っていうかな、あ、今回はね
30
キロ圏内、5日間って言ってた ね、
まあ、
5日間空が見えますと、うちいううちに5日間、食料が届くっていうのもね、ここに食料が届くっていうのもその日に届くわけじゃないと、うん、まあ結構遅れて届いたっていう話があるけども、まあこれも無理だと、そしてそういう退避施設が管理してる場所、ここに逃げてくださいっていう場所、その避難所の空気清浄機が落下して、
まあ、いわゆる病院とかですね、うん、もうそのいわゆる防護施設がありますよっていうところでも、はい、うん、まあ、その空気清浄機は落下してきたっていう、
はいはい、それでその施設も整った施設でもダメだったと、はい、どうしたらいいんだっていう記事ですね。どうしたらいいんでしょう。さあ今日も始めましょう。